特集、令和6年度、市の予算と補助金、4ページ。市政運営の基本方針に基づいて決まった、令和6年度の予算や様々な補助金、助成金の一部を紹介します。今年度予算のポイント。生駒市のお金の使い方を解説。3つの施策の柱で市政を運営。子育て・教育の充実。子供が生まれ育ちやすい環境づくりを目指して、産前産後の支援や保育料の第2子無償化、保育士の確保、小中学校の体育館への空調設備の整備に向けた設計業務などに取り組みます。町の拠点形成と経済の活性化。多様な働き方と豊かな暮らしを実現できる地域経済の好循環を目指し、生駒駅周辺地域などの町づくりや魅力ある店を増やすための支援などに取り組みます。地域共生社会の実現。制度・分野の枠や支える側・支えられる側という関係を超えて、一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に作っていく包摂的な社会である地域共生社会の実現を目指します。その他にも、行政・地域の DX 推進に取り組み、デジタル化による市民サービスの質・利便性の向上を目指します。次世代型住宅都市の実現につながる取り組みに重点投資。今年度は上記の3つの柱をもとに施策を推進。日常における人と人のつながりを豊かにしつつ、住むだけでなく、働く、楽しむが融合し、多様な生き方、暮らし方が叶う住宅都市への転換を加速させます。また、第6次生駒市総合計画に掲げる自分らしく輝けるステージ生駒の達成を目指し、暮らす価値のある町としての都市ブランドの構築を目指します。清掃センター改良工事や物価高騰で歳出が増加。今年度で完了予定の清掃センター基幹的設備改良工事。事業費の増加や原油高、物価高騰に伴う影響などで、一般会計の予算規模は前年度から55億6000万円増加しました。竣工から約30年が経過する清掃センターを延命化します。改修により、センターから排出される CO2 も削減、環境面も考慮した改良工事です。暮らしを支える扶助費の予算が増加。児童手当の所得制限撤廃や給付費の増額、保育料の第2子無償化、福祉サービス利用の増加などにも対応するため、扶助費は前年度に比べて約9億6000万円増加しました。健全な財政運営のための財源確保にも注力。歳出では、市民の皆さんの安全・安心を確保することを最優先に、事業の緊急性・必要性を精査しました。歳入では、市民税が定額減税の影響で減収になりましたが、地方特例交付金の補填があり、税収、市税、地方剰余税、県税交付金、全体としては、実質2000万円の微減。また、臨時財政対策債が2億5000万円減ったものの、地方交付税が10億1000万円増加。国・県の補助金などでの財源確保や、市債発行の厳選、基金の有効活用などを行い、健全な財政運営を継続できるよう配慮しました。グラフで見る今年度予算の内訳。 以下の3種類を合わせたものが本市の予算です。1、一般会計470億600万円。市税や国から配分される地方交付税などを財源とし、福祉や教育など市の基本的な行政サービスを行う金銭の収支。2、特別会計239億6653万円。国民健康保険や介護保険など、特定の目的や収入、保険料などがある事業を運営するために、一般会計と分けて行う収支。3、企業会計、88億2287万円。収支を民間企業と同様に、事業の収益で運営する収支。本市では、水道事業会計と下水道事業会計、病院事業会計が該当。まず、一般会計です。一般会計の概要。扶助費、高齢者や子ども、生活困窮者などに対する行政サービス、教育や医療などの経費。物件費、事務手続きに必要な消耗品、備品や庁舎の光熱水費など。人件費、市長や市職員の給料、議員の報酬など。普通建設事業費、道路や学校の修繕など、建設事業や用地の購入にかかる経費。繰り出し金、一般会計から特別会計に繰り出す経費、補助費等、予防接種など特定の事業や各種団体に対して補助・助成を行うための経費、交際費、私債・借金の償還・返済や利子の支払いにかかる経費、その他、災害復旧事業などにかかる経費。ちょこっと解説。私債、公共施設の整備など、大きな事業を実施するための費用を、将来の世代にも公平に負担してもらうために行う借金のことで、本市では国や金融機関などから借り入れています。一般会計の歳入と歳出をそれぞれ表した円グラフがあります。1000万円単位に調整して表示しています。対前年度比と合わせてお知らせします。まず、歳入です。歳入、470億600万円。内訳、市税、164億9000万円。対前年度比、マイナス4億4千万円。国庫支出金、80億9千万円。プラス15億3千万円。地方交付税、64億7千万円。プラス10億2千万円。地方譲与税等、39億1千万円。プラス4億2000万円。県支出金35億4000万円。プラス3億2000万円。私債35億円。プラス15億4000万円。繰入れ金24億5000万円。プラス10億8000万円。その他、25億6000万円、プラス9000万円。次に、歳出です。歳出、470億600万円。内訳、扶助費、104億4000万円。対前年度比、プラス9億6000万円。物件費、93億3000万円。 プラス9億円。人件費85億6000万円。プラス8億3000万円。普通建設事業費68億2000万円。プラス24億6000万円。繰り出し金44億8000万円。プラス3億5000万円。補助費等40億2000万円。プラス4億3000万円。交際費25億円。マイナス2億5000万円。その他8億6000万円。マイナス1億2000万円。グラフ終わり。次に特別会計239億6653万円。特別会計には4つの項目があります。それぞれに予算額と前年度比が示されています。1、公共施設整備基金、予算額742万円、前年度比71万円の減。2、介護保険、予算額103億2104万円、6億4321万円の増。3、国民健康保険、予算額105億2217万円、14億5224万円の減。4、後期高齢者医療、予算額31億1590万円、3億5753万円の増。特別会計終わり。次に企業会計88億2287万円。企業会計には3つの項目があります。それぞれに収益的収支と資本的収支があり、収入・支出の予算額が示されています。1、水道、収益的収支。水道事業サービスの提供などの運営に関わる金銭の収支。収入、28億3335万円。支出、28億5377万円。資本的収支。施設などの建設・取得にかかる金銭の収支。収入、1億3399万円。支出、10億4474万円。2、下水道。収益的収支。収入、28億2890万円。支出、23億5432万円。資本的収支。収入、4億3578万円。支出、13億7413万円。3、病院。収益的収支。収入、5億9954万円。支出、5億3830万円。資本的収支。収入、3億1489万円。支出、6億5761万円。企業会計終わり。
令和6年度の主な事業、施政方針の6つのテーマに基づき紹介。QR コードがあります。詳しくはこちらからと書かれています。1、未来を担う子どもたちを育む町。保育料の第二子無償化、1億1332万円。 新事業、今年度新しく始める事業、重点事業、市が重点的に進める事業。0から2歳の保育料のうち、第2子の利用者負担額を半額から0円に軽減。第2子をカウントする基準も見直し、対象者を拡大します。子ども医療費を現物支給方式に変更。5億8819万円。新事業。小学生以上の子ども医療費助成について、令和6年8月診療分以降の保険診療分は、窓口で一部負担金を支払うことで受診できます。乳幼児は一部負担金なし。体育館への空調設備の整備に向けた設計業務、6026万円。新事業、重点事業。熱中症対策や避難所の環境整備として、市内小中学校の体育館にエアコンを設置するため、設計業務を実施します。産前産後ホームヘルプサービス、500万円。新事業。妊婦、産後1年未満の産婦を対象に、民間のホームヘルプサービスを利用できるクーポンを配布。家事負担を軽減し、子育てしやすい環境を整備します。その他の取り組み。教育系ネットワークの更新。1億8377万円。新事業。利便性とセキュリティを両立するため、ゼロトラスト型ネットワーク環境を整備します。一部幼稚園の子ども園化、1430万円。新事業。令和9年の開園に向けて、民間事業者の選定と解体工事の設計業務を行います。サイエンス探究教室、79万円。新事業。奈良先端大などと連携し、市内中学生を対象とした科学に関する探究型の連続講座を開催します。不登校支援の推進、3797万円。新事業、重点事業。生き生きホットルームとのびのびホットルームの利用対象者を拡大。モデル事業として、校内サポートルームを2校に設置します。ちょこっと解説。校内サポートルーム。別室登校する児童生徒が過ごす部屋。教員が授業担当時間外に見守りをしていましたが、今年度からは1000人のスタッフを配置します。生駒南小中学校整備事業、2287万円。新事業、重点事業。新しい学びに柔軟に対応できる教育環境の提供や、学校を拠点とした街づくりに貢献できるような整備に向け、基本計画の策定などを行います。2. 人権が尊重され市民が輝く文化の香り高い町。複合型コミュニティ、町の駅、づくりの推進。462万円。重点事業、歩いて行ける交流拠点、町の駅の拡大を推進。地域課題の解決を目的とした活動を新たに行う団体に対し、活動のスタートアップ支援や継続的な伴走支援を行います。ビジネス支援事業100万円。新事業、働く世代の学ぶ場を創出し、ネットワークを構築するため、 図書館で論語などをテーマに勉強会を開催します。多言語通訳システムの導入234万円新事業、日本語でのコミュニケーションが困難な来庁者に円滑に対応するため通訳システムを導入する。ちょこっと解説。多言語通訳システムでできること。 AI による機械通訳と遠隔通訳者によるビデオ通訳で多言語に対応、優しい日本語や手話通訳にも対応しています。その他の取り組み。地域ポイント事業440万円新事業、地域ポイントを活用した取り組みを実証的に導入し、まちづくりに参画する人の増加や新たなつながりの創出を目指します。図書館リニューアル事業設計業務648万円学びと活躍推進事業290万円新たな地域クラブ活動推進事業1306万円生駒ことぶき大学の運営824万円市史編纂事業1119万円多文化共生事業74万円生駒どんどこ祭り1000万円3. 地域の資源と知恵を生かし、魅力と活力あふれる町。多様な働き方推進事業166万円。新事業、育児や介護との両立、複数のキャリアを目指したいなど、多様な働き方を希望する市民と、柔軟に受け入れようとする市内事業者をつなぐために支援を行います。ものづくりコーディネーター支援事業394万円新事業重点事業ものづくりのプロであるコーディネーターが市内製造業者を巡回訪問し運営や技術面などの相談に応じます。競争対話窓口の活性化134万円重点事業公民連携のワンストップ窓口である競争対話窓口を活性化民間事業との連携事業で地域課題解決を目指します。その他の取り組み。イコマローカルビジネスハブ1220万円重点事業ちょこっと解説。イコマローカルビジネスハブ市内で創業や副業を始めたい人へのアイデア創出や計画策定の支援市内既存事業者への営業力強化支援などを行います。イコマファーマーズスクール932万円重点事業農業以外のことを続けながら農業を始めたい人々のチャレンジを支援し新規就農者を育成します。宿泊施設や道の駅の整備に向けた基礎調査の実施1093万円新事業重点事業宿泊施設の立地可能性や道の駅の役割・方向性を検討する基礎調査を実施します。高山茶筅観光ブランディング事業664万円新事業重点事業高山地区観光プロジェクト792万円重点事業4. 安全で安心して健康に暮らせる街。 地域共生社会推進全国サミットの開催、2447万円。新事業、重点事業、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進するため、世代や分野を超えたテーマのもと、生駒市で10月に全国規模のサミットを開催します。防災システムの導入、7756万円。新事業、災害時の情報集約や対応方針の検討を迅速に行うため、災害対応状況や災害情報を一元管理する防災システムを導入。災害対応業務の DX 化を推進します。消防指令センター通信指令システムの更新整備と災害対応ドローンの導入。計2億9381万円。新事業。奈良市と共同運用している消防指令システムについて、ICT 環境の変化や DX に対応できるよう、令和8年度の運用開始を目指して更新します。合わせて災害対応ドローンを整備します。引きこもり支援事業、1676万円。新事業、重点事業。引きこもり支援として、相談支援、居場所づくり、地域のネットワークづくりを行う場を一体的に整備します。その他の取り組み。看取り体制強化事業、113万円。新事業。本人が望む場所での看取りを行えるように、ACP の普及啓発を推進。また、在宅での看取り体制を強化するため、事業所に対して補助金を交付します。ちょこっと解説。ACP、アドバンスケアプランニング。本人が望む医療やケアについて前もって考え、医療介護関係者や家族などと繰り返し話し合い共有する取り組みのことです。重層的支援体制整備事業、1116万円。重点事業。消防車両等更新整備事業、2867万円。ケアプランデータ連携システム導入支援事業、189万円。新事業。居宅介護支援事業所などと、各種サービス提供事業者との書類のやり取りのデジタル化を推進するため、システム導入経費を助成します。アピアランスケア支援事業補助金50万円。新事業、がん治療に伴う外見変化を補完する医療用ウィッグなどの購入費の一部を助成します。民生児童委員協力員制度、23万円。新事業、民生児童委員を補佐・協力する役割を持った協力員を設置し、支援体制を作ります。若年者在宅ターミナルケア支援事業補助金、72万円。新事業、40歳未満の終末期のがん患者の皆さんに、在宅での介護費用の一部を助成します。5、人と自然が共生する住みやすく活動しやすい町。グリーンスローモビリティ導入検証事業、1965万円。新事業、重点事業。買い物や通院など日常生活における活動機会を保障するため、低速の小さな移動手段、グリーンスローモビリティの導入を目指します。 ちょこっと解説、グリーンスローモビリティ、時速 20km 未満で公道を走る車両、普通運転免許があり、専用の講習を受ければ誰でも運転できる小さな移動サービスです。今年度は萩野台住宅地で実証運行を実施し、既存コミュニティバスとの比較検証を行い、地域に応じた最適な交通手段を模索します。生駒駅北側地区への自転車駐車場と自動二輪駐車場の新設、2401万円、新事業、谷田第三自転車駐車場とベルテラス自動車駐車場内の自動二輪駐車場を新設、自転車駐車場の混雑緩和や利用者の利便性向上を目指します。生駒駅周辺都市再生、街中ウォーカブル推進事業、1292万円、新事業、公共空間や遊休不動産の利活用に関する課題や効果を検証する社会実験などを実施、生駒駅周辺地域で居心地がよく歩きたくなる街中の実現を目指します。その他の取り組み、中古住宅の流通活用促進事業598万円、重点事業、空き家の売却・賃貸の支援などを進め、転入・定住にもつなげます。生駒駅南口参道周辺の景観づくり728万円、コミュニティバスの運行3025万円、桜ヶ丘地区コミュニティバス実証運行299万円、新事業、学研高山地区第二校区まちづくり事業1億1154万円、同地区南エリアの準備組合設立や地区周辺地域も含めた価値向上につながる施設立地に向けた検討を進めます。生駒駅閉鎖型喫煙所の管理と整備425万円、新事業、生駒駅南口ロータリー閉鎖型喫煙所の管理と周辺整備を行います。南生駒駅周辺バリアフリー整備事業7170万円。清掃センター基幹的設備改良事業40億6465万円。学研北生駒駅中心地区まちづくり推進事業3922万円。公園施設長寿命化事業3428万円。6、持続可能な行政運営を進める町。誰一人取り残さないデジタル化の推進192万円。新事業、誰一人取り残さないデジタル社会の実現に向け、スマホサポーターの育成を目指します。窓口 DX の推進、708万円。新事業、重点事業、書かない、待たない、回さないを目指し、窓口業務全体を見直します。死亡に伴う手続きをワンストップ化するお悔やみサービスをはじめ、市民の皆さんの利便性の向上と業務の効率化を図ります。ちょこっと解説、お悔やみサービス。事前予約すれば、死亡に伴う手続きをコンシェルジュがサポート。サービスのスタートに向けて準備中です。その他の取り組み、第6次生駒市総合計画の推進、361万円。オフィス改革、 1472万円。完全フレックスタイム制度の導入を目指した勤怠管理の効率化、6415万円。新事業、完全フレックスタイム制度の導入や、消防・市内小中学校職員に勤怠管理システムを導入します。障害者の任用と定着の支援、79万円。新事業、障害のある職員が職場に定着し、安心して勤務するために相談支援や理解促進研修を実施します。住宅改修や予防接種など、暮らしを支える補助金まとめ。不妊、不育、子宮頸がん、子どもの予防接種。不妊症、不育症の治療費など、妊娠・出産や子どもに関する費用の一部を補助します。必ず応募要項を確認して申請してください。申請に必要な書類など、詳しくは市のホームページで確認するか問い合わせてください。一般不妊治療費、対象、妊娠を希望しており、医療機関で不妊症と診断され、治療を受けた次の条件をすべて満たす夫婦。5つの条件があります。これは次の不育症治療費と共通です。1、法律上の婚姻をしている夫婦か、事実婚関係にあるもの。2、治療期間と申請日に、夫婦のうちいずれか一方が生駒市に住民登録している。3、夫婦のいずれもが、医療保険法各法による、被保険者か被扶養者。4. 夫婦のいずれも生駒市が付加する市税を滞納していない。5. 妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。女性内容、令和6年1月1日から12月31日に産婦人科など国内の医療機関で一般不妊症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の夫婦の合計負担額の2分の1で、1年度につき上限5万円。助成金を受け取れる期間は1子につき通算5年度まで。期間中に妻が43歳になった場合、誕生月までに要した費用が対象です。特定不妊治療、体外受精や顕微受精の検査や治療費、第三者からの精子、卵子、胚の提供による治療は除きます。申し込み、令和7年1月15日水曜日。当日消し印有効。までに申請書兼請求書に必要書類を添えて、郵送簡易書き留めか直接健康課へ。直接の場合、閉庁日は申し込みできません。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。写真があります。赤ん坊を抱っこした男女の写真です。第二子以降も対象です。という言葉が添えられています。写真終わり。不育症治療費。対象。一般不妊治療費助成対象の1から5に該当し、産婦人科などの国内の医療機関で不育症と診断され、治療を受けた夫婦。治療途中の申請はできません。助成内容、平成28年4月1日以降に、産婦人科など国内の医療機関で 不育症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の本人負担額の2分の1で、1治療期間あたり、かつ年度内の上限が15万円、助成金を受け取れる期間は通算5年度まで。申し込み、治療が終了した日、出産または流産の判定日から3ヶ月以内に必要書類を添えて、郵送簡易書き留めか直接健康課へ。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。子宮頸がんワクチン、HPV ワクチン接種費。対象、令和4年4月1日時点で、生駒市に住民登録がある、平成9年4月2日から平成17年4月1日の間に生まれた女性で、17歳となる日の属する年度の初日から、令和4年3月31日に、任意接種、自費で子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンの接種を受けた人。女性内容、子宮頸がんワクチン、HPV ワクチン、接種1回につき1万2000円。申し込み、令和7年3月31日月曜日までに必着で、必要書類を郵送か直接健康課へ。直接の場合、閉庁日は申し込みできません。骨髄移植などによる予防接種の再接種費。対象、小児がんなどの治療、骨髄移植などに伴い、定期予防接種で得た免疫が低下・消失し、再接種が必要と医師に判断された人。女性内容、令和6年度内に接種した費用。申し込み、令和7年3月31日月曜日までに必着で、必要書類を郵送か直接健康課へ。直接の場合、閉庁日は申し込みできません。対象に該当するかなどは個別に説明します。女性を希望する場合は、再接種を受ける前に相談してください。以上、問い合わせ健康課、電話752255。
住宅の耐震化、賃貸化、エコ改修など。注意。補助額の算出に使用する費用は税抜き金額です。また、申請は必ず契約前にしてください。契約後、工事着手後の申請は補助できません。一部を除く。詳しくは市のホームページで確認するか問い合わせてください。9つの項目があります。1、住宅の耐震診断費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、住宅部分が下半を占めるものや長屋住宅なども含む。耐震診断者、1級2級建築士、木造建築士、補助額、募集数、診断費用の3分の2、上限額は2万円、30件程度、申し込み順。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。申し込み問い合わせ、5月13日月曜日から直接、建築課、電話0743-741111、内線3460。2、住宅の耐震改修工事費用。対象、住宅の耐震診断費用と同じ。補助額、募集数、工事費用の 23%、 上限額は50万円。12件程度、申し込み順。補助には、耐震診断を行った補助対象住宅で、工事後の住宅の耐震性能を市が定める基準以上にすることが必要です。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。申し込み問い合わせ、5月13日月曜日から直接建築課、内線3460。3. 戸建て住宅賃貸化促進奨励金。対象、戸建て住宅で省エネ、耐震、バリアフリー、水回り設備など100万円を超える改修工事を行い、賃貸した個人所有者、工事や賃貸借契約2年以上の順番は問いません。奨励金額50万円、募集件数6件、申し込み順、事前申請が必要です。昨年度に戸建て住宅賃貸化促進奨励金を使い、戸建て住宅を賃貸化した実例、2つあります。1、建築年、昭和63年、工事費、約300万円、工事概要、間取りの変更、水回り設備、劣化部分の修復。2、建築年、平成2年、工事費、約110万円、工事概要、省エネルギー化、水回り設備、劣化部分の修復。実例は以上です。申し込み問い合わせ、直接住宅課、内線3361。4. 住宅の解体工事費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、住宅部分が過半を占めるもの、や長屋住宅なども含む。で、耐震診断を受け、倒壊の可能性が高いと判断されたもの。補助額、解体工事費用の 23%、上限額は50万円。募集数、30件程度、申し込み順。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。申し込み問い合わせ。5月13日月曜日から直接建築課、内線3460。5. ブロック塀などの撤去工事費用。対象、倒壊の恐れがあるブロック塀。補助額、撤去費用の2分の1。上限額は15万円。募集数、10件程度。申し込み順。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。申し込み問い合わせ、5月13日月曜日から直接建築課、内線3460。6、特殊建築物などの耐震診断費用。対象、市内にあるマンションや店舗など、多数の人が利用する建築物。補助額、診断費用の3分の1から3分の2、上限額は133万3000円。募集数、1件、申し込み順。申し込み問い合わせ、5月13日月曜日から直接建築課、内線3460。7. 汚水を浄化する合併処理浄化槽の設置費用。対象、50人層以下の浄化槽を自ら住む住宅に設置しようとする人。設置場所が補助対象地域か調べるため、事前に問い合わせてください。補助額、合併処理浄化槽5人層を設置時の例。 住宅の建築を伴う場合、最大33万円。単独処理浄化槽からの切り替え、最大80万4千円。汲み取り槽からの切り替え、最大75万円。なお、切り替えの場合の補助金には、宅内配管工事費、撤去費の補助を含みます。募集件数、予算の範囲内で申し込み順。申し込み問い合わせ、直接下水道課内線3561。8、エネルギーを作るシステムの設置費用。対象、太陽光発電システムに家庭用リチウムイオン蓄電システムか V2H システムを組み合わせた2つのシステムを導入する人。V2H だけ単独補助もあり。詳しくは市のホームページで確認してください。なお、設置済みのシステムがあり、追加でシステムを導入することで、2つのシステムが揃う場合も対象になります。補助額、1、太陽光発電システム、家庭用リチウムイオン蓄電システム、上限13万円。2、太陽光発電システム、V2H システム、上限18万円。3、ヘムス、上限1万円。募集件数、予算の範囲内で申し込み順。省エネ・総エネシステム設置に関するアンケート。補助金を利用して太陽光発電システムや家庭用リチウムイオン蓄電システムなどを家庭に導入した皆さんにアンケートを実施。75% 以上の家庭で電気代が安くなり、省エネへの意識が高まった人も半数を超えました。一部抜粋。4月9日時点。システム設置のきっかけ、複数回答か。環境問題を考えて 34%。電気代の節約 87%。災害に備えて 74%。セールス 21%。その他 2%。設置前後で電気代の変化。安くなった 75%。高くなった 1%。変化なし 1%。わからない 23%。家庭の環境に関する意識の変化。変化あり 57%。変化なし 43%。アンケート終わり。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。申し込み問い合わせ、5月15日水曜日から令和7年3月31日月曜日に SDGs 推進課、電話0743-741111、内線2121。9、住宅の省エネ改修工事。対象、平成20年1月1日以前に建てられた住宅、マンションなどの窓、必須、床、天井、壁の断熱改修工事。費用が50万円を超える工事。改修工事の請負契約日が令和6年4月1日以降の工事。補助額、工事費用の3分の1、上限は市内業者の場合50万円、その他30万円。募集数20棟程度、申し込み順。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。申し込み問い合わせ、5月13日月曜日から直接建築課、内線3471。 ゴミに関する補助金。二つあります。一、家庭用生ゴミ処理容器等の購入補助。対象、市内に住み家庭に生ゴミ処理容器等を設置する場所があり、それらを良好に維持管理できる人で、使用状況アンケートに回答できる人。対象機器、取扱指定店で購入する地中埋め込み式、コンポスト容器など、や密閉式、ぼかし容器など、手動式などの処理容器、キエーロ、ベランダでキエーロ、バクテリアでキエーロ。なお、取扱指定店は市のホームページから確認してください。補助額、購入費の4分の3、上限1万5000円、1年に2個まで。申し込み、購入時、キエーロはキエーロ葉山で購入後に必要書類を受け取り、購入から1ヶ月以内に郵送か直接、環境保全課、郵便番号 630-0288。詳しくは市のホームページを確認してください。QR コードがあります。2、ゴミボックスの設置に対する補助。ゴミボックスでゴミの散乱を防ぎます。対象、利用している世帯数が10以上の集積所がある自治会。補助額、集積所1箇所につき、設置・改修にかかる補助対象費用の2分の1、1000円未満は切り捨て、上限30万円。申し込み、購入前に必要書類を揃えて、直接環境保全課、郵便番号 630-0288。申請書書類など、詳しくは市のホームページを確認してください。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。以上、特集、市の予算と補助金についての問い合わせ。財政課、電話 0743-741111、内線3260。